深掘りタイム12。
ワンナップタイム、本日も始まりました。当番組ワンナップタイムは毎週沖縄から沖縄にまつわるテーマを決めて特集しています。あなたの知らない沖縄を楽しく学べる、沖縄を深掘り探求する、沖縄愛にあふれた沖縄好き情報バラエティです。毎週水曜日21時からギノワンシティ FM81.8MHz からと、毎週土曜日17時からFM 那覇 78.0MHz からもお聞きいただけます。またスマホやパソコンからリスラジのアプリやサイトを通して番組をオンタイムでお聞きいただけます。そしてワンナップタイム公式サイトから過去の放送番組や裏番組もポッドキャストとしてお聞きいただけます。ハイタイ、パーソナリティの春菜と、
パーソナリティの小葉でございます。
お願いします。
お願いします。
小葉さんは、自分の好物は最初に食べる人ですか、それとも最後に食べる人ですか？
あー、残す派ですね。僕は最後ですね。春菜さんは？
私も最後です。
あー、やっぱりね、最初にね、ちょっとだけ僕食べるんですよ。で、あ、美味しいな、やっぱり美味しいなと思ったら、あとは残すみたいな。で、最後になんかこう楽しみで食べる。
そうですよね。で、なんか最後に食べたいから残すんですけど、結局他のでお腹いっぱいになってから食べれないみたいな。
あー、でもお腹空いた時にね、食べた方が美味しいものはさらに美味しいですからね。
ありますね。
はい。
では小葉さん、本日の特集は何でしょうか？
はい、ワンナップタイム第73回目の特集は、沖縄を撮影するカメラマン。
沖縄を撮影するカメラマンです。ある梅雨の晴れ間に、コバは自転車で国際通りの裏通りを走りまくっていました。そこへ大きなカメラを持って、梅雨の晴れ間の沖縄の街並みを撮影する人影、沖縄の街並みや野良猫も撮影する雰囲気のあるファッションの方、そんなストリートカメラマンに声をかけ、すぐに自己紹介と手短な談笑をし、すぐに出演をオファー。そう、それこそが沖縄のクラブシーンを撮影し、誰もが知っている有名ラッパーをも撮影する写真家の美穂さんです。そんな写真家美穂さんは、クラブシーン以外にも結婚記念の写真や依頼があれば多くをこなす写真家。そんな写真家美穂さんへインタビューをさせていただきました。それではインタビューの模様をお聞きください。
まず自己紹介なんですけど、いただいてよろしいですか？
はい、フリーでフォトグラファー、写真家ですね、をしてます美穂と申します。本名は福田美穂で仕事をしてるんですけど、割と田舎美穂さんと呼んでもらえるので、そんな感じでよろしくお願いします。
美穂さんが、沖縄に初めて来られたのは、いつぐらいからなんですか？
3年前ですかね。それは社員旅行だったんですけど、創立10周年の社員旅行が沖縄で、その時に幹事兼カメラマンで50人ぐらいの会社なんですけど、で台風で10月だったんですけど、台風上陸したとかでも停電とかもしてて、ホテルのプールやってないとか電気が通ってないとかなってて、で私自身もその社員旅行の1週間前に交通事故に遭ってしまって、首にカラーを巻いてコルセットをして、お医者さんには止められたんですけど、どうしても行きたくてコルセット巻いてカメラ持って沖縄に行ったのが最初ですね。 自然が美しすぎて感動して、日差しの強さというか日差しのエネルギーがすごいところだなって思いましたね。
まあなるほどですね、うん、一番最初の沖縄に来てから、
はい、
今はもう何回ぐらい沖縄にそれ以降来られてるんでしょうか。
それがですね2回なんですね。その後にこの間行きまして、何度か沖縄行きのチケットを取ってるんですけど、なぜか突然行けない事情ができることが2回ぐらいあって、なかなかあのたどり着けない土地なんですよね、私にとってすごく好きなのに。でようやくこの間沖縄に2回目に行って、もうその時はもうがっつり写真を撮るっていう目的で。
なるほどですね。沖縄へのイメージとか、まあ、2回目と、はい、いうことですけど、まあ、あとどんなところが好きか、ちょっとまあ先ほど自然がっていう話してましたけど、
はいはい、沖縄のイメージはこう植物が大きいこと植物が大きいなってのと、独特の雰囲気というか、私海外旅行とか好きで前は結構行ってたんですけど、割と暑い国が好きでジャマイカとかも行ってたんですけど、空港に降りた時に大体その国の匂いとかその土地の匂いって感じるんですけど、沖縄の那覇空港にこう降りた時に私の好きなジャマイカの匂いにちょっとこう似てるなって思って、その空気感がすごく好きで、南国なんだなっていう感じです。もう好きなところって言ったら自然、葉っぱが大きいとかお花が大きいとか虫も大きい、コウモリも大きいとか、いろんな生き物植物とかすごいエネルギーがあるっていうか、生き生きしてるように私は感じるので、そういうところが一番好きですね。
なるほどですね。沖縄のあの好きな場所っていうのは、
私は、まあ、その先自然の話もして、まあ、島とかも今回いろいろ行ったんですけど、好きな場所ってなると私はあの小座が好きです。沖縄市の、私クラブカメラマンでもあるので、音楽関係の写真を撮ってるのもあるので、ああいうちょっとこうアンダーグラウンドというか、いろんなものがミックスされてるようなあの街はすごく好きですね。ラッパーの皆さんもそこら辺で活動してるので、そこが地元でっていう。
コザはあの、はい、まあ、コザと那覇だと那覇の方が街としては大きいと思うんですが、あの、はい、そのクラブの数っていうのもやっぱり数はあるんですか。
数もそうですね、そっち あのコザの方が、はい、ジャンルもいろいろありますし、あの辺りでミュージックの MV とか撮られてるアーティストさんもいっぱいいますし、だから私もあの結構そこで写真を撮って、あとあの宜野湾市の普天間でも飲んでたんですけど、普天間にもレゲエバーがありまして、外国人の皆さんとかも来られるようですし、だからこう、まあ、音楽に通ずる人たちが割とその辺りで生活してるというか、色濃いところでは好きですね、
うん、なるほど、ありがとうございます、
はい、
沖縄の好きな食べ物、
サーターアンダギ
ー一択ですか。
一択です、
そうなんですね。
一択です、はい、
それはあのどこのサーターアンダギーが好きとかそういうのありますか。
店名まですいませんパッと出ないんですけど、平和通りっていうのか、
平和通りですね、はい、
一本入ったところのこう一個ずつ買える、おばさんがこう一個ずつこうゴム手袋つけてパンパンとこう入れてくれるっていう、私結構偏食なんですよね、それしか食べないんですよ。変わってるって言われるんですけど、あんまり食事っていうのを取らないんですよね。
偏食で、
はい、
もうサーターアンダギー今日食べたからお腹空いてないからもういいや、はい、みたいな。
あ、違います。3食サンタサーターアンダギーを食べるんです。
はぁ、でも1回で何個くらい食べます。
1個とか2個とかなんですけど、
あの
もうサーターアンダギーとお昼にはバナナが追加されるとか、夕飯はサーターアンダギーとこう味噌汁とか、だからあんまり今はサーターアンダギーしか食べてないですね。
あ、でも特に体壊すことなく健康でいます。
そうですね、あの私こう見えても栄養士の資格はあるので。
あ、
そうなんですよ、だからあのいざという時はどうにかなるんで大丈夫です。目がチカチカしてきたりするとミネラル足りてないんだなとか 亜鉛かなとかいろいろこう思って補給するので大丈夫です。
ああ素晴らしいですか、はい、なるほど、はい、ありがとうございます、
はい、
で沖縄で、まあ、主に今回あの撮影されていた被写体、はい、まあ、クラブ
案
件って言ってましたけど、はい、まあ、それちょっとまた詳しくちょっと教えていただけたらと思うんですが、
はいはい、思い出としてこうやっぱりあるのは普天間での写真ですね。普天間でレゲエバーに行った時に撮ったその沖縄に住んでる皆さんのレゲエ好きの皆さんの写真ですかね、うん、音楽関係 の、 その写真雰囲気とか撮るのが好きなの で、 でドレッドのオーナーさんの腰どころか膝ぐらいまであるドレッドなんですけど、ドレッドヘアで、はい、でその方をちょっと撮って、あとお客さんを撮ったり、テキーラの写真を最後に撮ったのが最後で、私は記憶をなくしてるんですけど、ね、クラブスーパーで写真を撮り、起きたら私403のシングル撮ってたんですけど、ホテルの起きたら903のツインにいたんですよね、同じホテルの。
あれ
おかしいと思って、でもツインの隣のベッドに誰もいないんですよ。で部屋がめちゃくちゃになってるんですよ、ぐちゃぐちゃなんですよ、部屋の中が。何が起きたのかも全く分からなくて、でレンタカーそういえばどこに置いたっけと思ってホテルの下見てもレンタカーないんですよ。代行で帰ってくる予定だったんですけど、レンタカーもどこに置いたかも覚えてないし、やばい、レンタカーなくしたし、なんで私はツインにいるんだろうと思って、でフロントに電話したら、私あの朝方酔っ払って帰ってきて、広い部屋がいいって一人なのに大騒ぎしたらしくて、フロントでで一人なのにこう3人分のお部屋を取ったみたいで支払いをしていやなんかもうあれはインスタで普天間事件簿ってハッシュタグつけると出てくるんですけど、私は普天間事件簿って呼んでて、
その後あの
ホテルのフロントに行ったら小銭がなんかばらまかれてて、100円とかがもしやと思って、あの小銭すごい落ちてますけどみたいな、たらお客様ってこちらはお客様がばらまかれた小銭でございます、チップだっておっしゃってました、
相当相当ちょっとね大変なことになったみたいですね。
そうですね、鼻血も出てたし、
鼻血も出てた、
鼻血も出てて、はい、鼻の中からあのライムの種出てきて、あこれ多分テキーラ飲んだ時もかじったライム鼻に入ったのかなで皆さんからインスタに DM もらったりショートメッセージもらうんですけど、めちゃくちゃ楽しかったですみたいな、出会えてよかったです、みんなに言われるんですよ。でも今は分かりますけど、全員誰だか分かんないと思って、
あそっか
普天間事件簿っていう感じでステッカーも作ったんですよ。ちょっとこれはもう一生忘れちゃいけないなと思って、こうやって聞いてくれてる皆さんがいたら普天間事件簿ってハッシュタグを入れると写真が見れるかなと思います。
被写体をまあ撮影する場合に、まあ、例えば、まあはい、その夜 の、 そのクラブとかもそうなんですが、大事にしてることとかっていうのはやっぱなんかあるんですか。やっぱり
大事にしてることは空気感ですね、撮影その写真の空気感。私の写真ってこうスタジオ写真みたいなものじゃないんですね。例えば結婚式とかでバチッとこうカメラを見てくださいって言われて笑ってくださいみたいな、こうきちっとしなくちゃいけない写真じゃなくて、その人の自然な姿とか自然に笑った瞬間とか、私人の背中を撮るのが好きなんですね。カメラって正面から向けられると、あんな大きいカメラ向けられたら大体の人ちょっとこう緊張しちゃうし、ちょっと怖いな、構えちゃうんですけど、こう後ろからだとなんていう、まあ、見えないじゃないですか。私自身もその後ろ姿とかあと横顔とか撮るのが好きで、で正面よりもその人らしさが出てるような気がしてるんですね。なのでそれも含めてこうその場の空気感、なんかかっこいいとかかわいいとかっていうだけじゃなくて、ライブ撮影にしても空気感、ラッパーの方を撮ること結構多いんですけど、まあ、ラッパーさん歌ってるラッパーさん自身を切り取るのも全然ありなんですけど、そうじゃなくてお客さんがいてのラッパーさんのショーなので、お客さんも含みでその場の空気感を収められるように 写真展をやってみたいなと思っていて、クラブで撮った写真とかアーティストさんの写真も使わせてもらえれば展示したいですし、その中でも私男性を撮るのが好きなんですね。男性を撮るのが自分ではすごくかっこよく撮れる自信があるので、音楽関係の男性縛りの展示とかやってみたいなとは思いますね。私はこう男の人の自分では気づいてないかっこよさっていうのを引き出す自信があるので、そこはなんかこう、私にしか撮れないものと思って。
いやー、ありがとうございます、
はい、
今までで、はい、最も印象深い被写体の方っていうのはいらっしゃいました、
はい、ここは沖縄のラッパーさんですね。今まで、アナーキーさんとか、あと変態紳士クラブのウィリー・ウォンカさんとか、そういう撮影も入ったんですけど、沖縄のラッパーさんたちの写真を撮った時がすごかったんですよ。ガスバーナーでクラブ内なのにこう炎を燃やしちゃってすごかった。パフォーマンスがとにかくすごくて、もうバイブスがすごすぎて私手が止まっちゃったんですよ。なんかもうどう撮ったらいいのかが分からなくなっちゃったんですよ、すごすぎて。パフォーマンスがステージからもう客席の方がぐるぐる回るし、次どんな動きをするのかが全く予想つかないんですよ。印象深いって言ったらもう本当にそこですね。
今後の目標や、活動方針っていうんですか、
はい、
なんかこう今後こうしたいなっていう、ちょっとね、古典したいみたいなことをおっしゃってましたけど、
今後の目標は、写真展、自分の写真展を開くっていうのが一つあって、その中で私、レゲエがすごい好きなので、ジャマイカのブージュバントンっていうアーティストがいて、私はその人のアーティスト写真を撮るぐらいまでになりたくって、ジャマイカで写真を撮りたいですし、ジャマイカのアーティストから撮ってよって言われるようになりたい。こっちから行ってお金を払えば多分撮らせてもらえるんですけど、そうじゃなくてアーティストさん側から「美穂撮ってよ」ってこう言われるような、カメラマンになりたいなとは思ってますね、はい。
直近とかで何か告知したいことや宣伝したいことなど、
そんなに、なんかイベントあるわけでもないんですけど、ハッシュタグで普天間事件簿で調べてもらうとちょっと私の味のある写真にたどり着くかなとあとは宣伝したいことは、今クラブの撮影の話たくさんしたんですけど、仕事としてはブライダルもやりますし、飲食店のメニュー用の写真撮影とか、そういうオールマイティーに撮影っていうのは受けたまわっているので、インスタグラムからダイレクトメールで問い合わせてもらえれば、大体全国どこでも私行くんで。
なるほど、そうですか、ありがとうございます。すいません、じゃあ今日はそういうことで、はい、ありがとうございます、すいません、
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、すいません、じゃあ、
はい、失礼します。
失礼します。
はい、はい、失礼します。
Thank you. 強い眼差しで僕らを見つめてくれた。放課後の教室、誰にも見せず泣いているあなたを忘れない。素直になれなくて行き場のない心を受け止めてくれた。
お送りした曲は伊礼俊一で先生でした。
はい、本日の特集は沖縄を撮影するカメラマンということで、あの美穂さんですね。もうね、美穂さんはですね、もうお話ししているとね、もう気持ちがいいんですね。こう竹を割ったようなまあ雰囲気というかね、もうすごくはっきりされてる方で、カメラマンとしてもね、非常に有名なラッパーさんとかも撮影されたりとか、まあかといってあのお店のメニューとか結婚式のね、そういった記念の写真なんかも撮ったりとか、もうねすごく幅広いんですよね。でもやはりインタビューでもあったように、やはりそういったクラブシーンっていうね、そういったものをやっぱり撮られるのが非常に個人的には好きみたいですね。はい、 本当ね、僕もね、撮っていただき、撮ってもらいたいなと思いました。本当に僕みたいなね、メタボリック親父でも美穂さんの手にかかればですね、非常にかっこよく撮っていただけるのかななんてちょっと夢見てるんですが、まあちょっとモデルが私ですからどうなのかなと思いながらちょっと心配になっております。
来週のワンナップタイムは沖縄の幻ヤンバルクイナです。沖縄北部国頭村のヤンバルの森の中にあるヤンバルクイナ生態展示学習室クイナの森。学習施設クイナの森はヤンバルクイナの生態や環境の状態がわかる資料ブースや、施設内に実際に生息する環境を再現した観察ブースがあります。観察ブースでは実際では目にすることさえ難しいヤンバルクイナが目の前で観察することができます。観察ブースのヤンバルクイナはサービス精神旺盛で、展示施設訪問者の前に出てきて愛嬌を振り向いたり、かなり自然体で水浴びをしたり、来客者の顔を見に来たりと好奇心旺盛。自然では人の気配を感じただけで姿を隠してしまうので、身近で観察することが難しい、そんなヤンバルクイナ特集です。また来週も沖縄深掘り、
ワンナップタイム。